バリクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は兵庫市のですね、ホテルで、朝起きまして、部屋の中は明るいんですけどね、なんかこのパソコンの画像が今私に見えるのは暗いんですよ。で、いろいろこれ光をですね、室内の光を調整したり、窓のカーテンを変えたりいろいろするんですけどね、なかなか照明とか音声って難しいですね。むしろ画像よりか照明音声が難しいかなっていう気が、まあこれはテレビに出てる時もそう思ってたんですけど、まあそんな風に思いますね。今日は久しぶりに科学教室の続編ですね。やはりこのひばりクラブであんまりバラバラにやるのも嫌だし、そうかってまとまってあんまりこうまとまってくるとしこるもんですから。まあ3回か4回やりますとね、なんか他の話題になりたくなってしまうんですね。で、そういうことで我慢してお聞きください。今日は太陽光発電は結局何をもたらすのかということですね。で、こういった問題をその科学として私が話さなきゃいけないというのはなぜかっていうと、ほとんど世の中が御用学者、御用専門家になっちゃったからなんですね。それはまあ学者の方にももちろん責任がありますよ。学者っていうのはどんなに自分に不利になろうと、自分が専門とする学問に忠実であるということが学者の生命ですからね。まあ、その意味では研究費とか、まあそういったものが来るとか来ないかで判断しちゃいけないんですが、まあ、やっぱりこれはね、私も大学にいましたけどね、普通は助教授から教授に上がるには、御用学者になるしかないシステムなんですね。だそういうシステムを作った政治家か官僚か国民かが悪いんですね。で、これを促進したのが、まあもちろんいつものことですけど、メディアなんですね。まあ、1990年代に、まあ大学の先生をものすごくマスコミが非難したんですね。特別な先生を出してそこにスポットライトを当てるんですね。もう全然研究してないじゃないか、教授室が4畳半化してるんじゃないかとかね、もうそういうことを山ほど書きましてね、それで役に立つ研究だけに絞るべきだ、税金を使ってんだからとかいう話になって、で、役に立つ研究っていうのは何かあったら政府が決めた研究なもんですからね。ですから太陽光発電ですと太陽光がいいという学者しかテレビも出ないし、研究成果も上がらないし、教授にもならないっていうことになるんですね。まあそういうご託は別にしてですね、太陽光発電何をもたらすかって、一番大きなのは自然を破壊するってことですね。自然でも特に動物植物ですね。私たちは寒ければ石油を焚いて暖房を取るとか、暑ければ電気を使ってクーラーを回すとか、野菜もそれで煮れるとかね、肉を焼けるとかいうことになるんですけども、動物は石油も使えないし、もちろん原子力発電所も使えませんので、結局動物植物の命の綱っていうのは太陽の光だけなんですね。で、太陽の光は皆さん溢れてるように思いますが、動物植物の数というのはですね、太陽の光とか川の流れ、風の強さで決まってるんですね。こういったエネルギーをいただかないとですね、いかないんです。その中でも特に太陽の光は、まあ、直接、まあ皆さんが中学校ぐらいで習った光合成の量に関係しますから。で、もう一つちょっとこれ皆さんが誤解してるのは直射日光と反射光との関係ですね。まあこれは簡単に言えば、昼でも部屋の中はなんで明るいの？昼は部屋の中電気つけなくてもなんか生活できますよね。それはどうしかったら反射光なんですね。反射光って結構多いんですよ。もうそういう細かいことを別にしたらですね、太陽の光から人間が電力を取ると、その分だけ動植物は減ると。これが言えるんですね。それで日本が一番、世界的には良くないんですよ。つまり先進国であってエネルギーの使用量が大きくて、そして人口密度が高いと。だいたいヨーロッパの3倍ぐらいの人口密度ですからね。まあこの数え方は難しいんですけども。したがって、日本が世界で一番太陽光発電をやるのが不適切なところなんですね。まあ今太陽光発電所を作った会社をやるのは中国の会社ですけども、まあ中国なんかはあまり人が住んでないところが多いんですね。そういうところに自然に影響ないように太陽光発電を置くことができます。まあ中国とか中東とか、まあ砂漠地帯とかアメリカとか、そういった広大な国はですね、まあ一応あまり、今のところはですよ。将来はわかんないですけど、今のところは、まああまり自然に大きな影響を与えないで太陽光で発電することができる。日本が一番ダメなんですよ。日本っていうとね、ほとんどね、林を切るか、 ハーターの上に置くかってとなっちゃうんですね。まあ、実際上そうですね。で、日本人はなぜそんなことやってんですかね、今。なぜそういう日本の自然を破ることやってんですかね。しかも太陽光発電を推進してる人はみんな環境を良くするって言ってんですね。環境を良くするために今でも少ない日本の動植物の数をさらに少なくして、なんで環境にいいんですかね。それをまずは考えてほしいんですよ。それは水力発電でこれで痛い目に遭ってるわけですね。川は無駄に流れてると思った人がまあいるのか、騙されたのか知りませんけどね。専門家が素人を騙すのは比較的簡単ですから、やっぱり専門家は本当に正直な人じゃなくちゃ専門家になっちゃいけないんですよ。まあ僕なんかもね、別におにぎりを食べたりね、目指し食べて、たくあん食べて、お味噌汁飲んでる分にはね、一応生きていけるんですよ。別に高いワインを飲むとかね、高級ホテルに泊まるって必要ないんですよね。だけど専門家の多く、学者の多くはね、高いワインを飲んだり高いホテルに泊まったりするのが好きな人が多いんですよ。それでどうしても金が欲しくなっちゃうんですけど、僕は人生考えますとね、人生はやっぱり魂ですよ。自分の魂をそのまま生かしてれば爽やかですよね、快適ですし毎日楽しいですよね。まあ、これが細工をしてね、国民を騙してるってやっぱり心に傷がありますよ。それから太陽光は無限で無料とかいう人がいるんですけど、全然違います。これは全くの間違いで、こういうことを言うようなもし専門家がいたらもう全く信用していけませんよ。っていうのはですね、太陽光は無限だと言いますけどですね、薄いんですよね。すごく薄いんです。これはね、どういうことでわかるかっていうと、例えばガスをつけたらラーメンが炊けるって僕いつも言ってるんですね。ラーメン炊けますよね。ラーメンを炊くときに鍋に水を入れてガーッと沸かすと沸騰して、それにラーメン入れると柔らかくなってほぐれて食べられますよね。あのガスっていうのは太陽光からできたんですよね。太陽光からできたのがガスであります。それでガスは、それ天然ガスできてるわけですね。ですからあれはこう100万年とかそういう単位で集まった天然ガスを一度にバーッと燃やすんです。だから太陽光のエネルギーを集めたものを一気にこう解放するんで高い熱が出るんです。だけどもどんなに夏の暑い時に日向にラーメンの鍋入れて水入れて置いといたってお湯が起きませんよ。もちろんその中にラーメン入れたって美味しいラーメン食べれませんよ。なぜかって太陽は薄いんですね。ですから時間を凝集すればいいんですね。石油もそうですね。何億年と太陽が照ってるので、それで凝集した油を一度に燃やすと、そこで熱が出るっていうことですね。それから無料っていうのはね、これはふざけた話でね、発電っていうのはですね、原料に金がかかるもの。これまあ典型的には石油火力発電所。一番典型的ですね。天然ガス発電所。これ一番まあ金がかかる。なんで金がかかるかって、燃料に金がかかる。から中間っていうか、ちょっと設備側が原子力発電所ですね。原子力発電所は燃料費は2割ぐらいなんですが、設備費、つまり作るのに鉄を還元したり、コンクリートを作るのに切るんでものすごく燃やしたりしましたよね。CO2 出したりして。それでできるんですね。ですからまあ、トータルの、例えば値段とか CO2 の発生量っていうのは、石油火力と原子力とほとんど同じですね。ただ比率が違うんですね。石油火力は8割が燃料で2割が設備。それから原子力発電所はこの逆で、8割が設備で2割が燃料。こうなるんですね。じゃあ太陽光はっていうと、もちろん太陽降り注いできますから、燃料はゼロ。それで、設備が10と言いたいんですけども、本当は石炭火力の3倍かかりますから30ということですね。そうしますと、石炭火力を基準にしますと、石炭火力は、まあ、7割が石炭、それから3割が設備。こうなるんですね。これはエネルギーですよ。エネルギーで計算です。お値段じゃないですよ。エネルギーです。で、太陽光発電は、燃料はゼロ、設備が30ですからね。トータルのエネルギーも、それからコストも高くなりますね。だから私たちは電力費高く払わなきゃいけない。それでひどい目にあったのがドイツだと。まあ、こういうことになりますね。だからもちろん当たり前ですけど、こういう当たり前のことで日本人が騙されるっていうのは、まあ、科学教育に問題があるのか、それとも現在が小説家もいない、作曲家もいない、画家もいない、哲学者もいないっていう、まあ、言えば日本には文化がなくなっちゃったんで、 日本人が今は物を考える力を失ってるからかもしれませんね。まあ、太陽光発電は何をもたらすか。一番大切なのは、あなたは日本の自然を大切にしようとしてますか。自然の中でも、これ以上動植物が減っても構いませんか。それよりか電気が欲しいんですか。と。これが一番の問いかけです。これにちょっと温暖化というのが入ってますから、それはちょっと後ほどね、また考えてみたいと思います。